皆さんお元気でしたか。久慈小雪ラジオパーソナリティの MC 小雪です。
ミニ FM と銀座商店街の街頭放送でお聞きなレアなリスナーの皆様、サブパーソナリティの高橋新太です。
ポッドキャスト版でお楽しみの皆様、ご機嫌いかがでしょうか。アシスタントディレクターのジオンでございます。
今回も久慈市18日町のカフェビリーブさんから公開録音でお送りしております。いや、ところでジオン AD、
はい、
AD って書いてますけども、 AD って呼んでいいですかね。
はい、
ジオン AD は今回私とは初めてのお話ですよね。
そうですね、いつも飲んだ姿しか見せてないような気がするんでシラフでお話しした時、残念ながら小雪さんいらっしゃらなかったもんで、
確かに
真の姿をお見せできなかったのがすごく悲しいんですが。
そうですか。新田さんは、はい、ジオン AD とは何か面識はありますか。
最近はそうですね、まあありますけど、まあまだまだまだですよね。でも
その水を埋めないといけない
っていう
水
はい、水っていうとちょっと語弊があるじゃ
ないですか。水は流れてません、日本酒が流れてますので
飲めないですけどね。
じゃあいい意味ですよね
そうです、
今からですね、
なるほど、
はい、
将来も楽しみなこの久慈小雪ラジオではございますが、スポンサーも増えてきたそうですね。
そうですね、スポンサー増えてきた中で私がお話しすると引いていくんじゃないかなって怖さがあるんで。
いやいや大丈夫ですよ、
撤退っていうことも。
そんなしね、そうそう
今日は私に振ったカヌカ D のこの勇気ある行動に拍手を送りたいなと、
あ、じゃあ拍手しましょうか、はい、ここで、はい、拍手
まあこれでスポンサー倍増と。
すごい、なんというか不思議な魅力がありますよね。
これもアルコールのなせる技と、
ね、なせる技
はい、
もうここで言っちゃうんですかそれは。
前回聞いたリスナーの皆さんからすると、今日は随分饒舌だなと思ってると思いますので。
ということは前回は口数が少なかったんですか。
そうですね、一滴も飲んでなかったので。どんなやつなんですかこれって。
どんなやつ
まあいいんじゃないですかね。
だって別にね、飲みながらいつもやってるわけでもないし、いつも真面目に後ろでこう控えて見守ってくれてるじゃないですか。
あ、それアルコールが切れてるだけ動けないだけでした。
なるほど、わかりました。じゃあ次行っていいでしょうか。
すみません、お願いします。
はい、かしこまりました。本日も久慈地域のイベントや元気なお店をたくさん紹介していきますので、最後までごゆっくりお楽しみください。もちろんリスナーの皆様からのお得な情報もお待ちしてます。
ご意見ご感想やお得な情報はホームページにリンクしてあります久慈青年会議所までお願いします。番組内でもリスナーの皆様からのお便りを紹介していきたいと思っています。どしどしたくさんのメールやファックスをお待ちしてますよ。
はい、ありがとうございます。ところで新田さん、
はい、
全然関係ないですが、
はい、
はい、最近はお忙しいですか。
まあ、忙しくはないですけど、まあ、ぼちぼち、はい、
と言いながら忙しさを見せない新田さんですが、ダナスネタもこの後どうぞよろしくお願いします。
はい、ぜひぜひお願いします、
はい、ではいつものコールいきます。では今日もよろしくお願いします。
この放送は社団法人久慈青年会議所の企画でお送りいたします。
この番組は共振設備株式会社、合資会社パステック、ローソン久慈本町店、ローソン久慈幼い橋南店、株式会社一成堂、株式会社堀越、ハンコの専門店清少堂、カヌカ陰謀、オッフル M、 カフェビリーブ、岩手日報久慈センター、ほっかほっか亭皮抜き店、ミニストップ久慈タイヤ町店、細田薬局、市沢コンクリート工業株式会社、高橋洋服店、カジュアルダイニングラルー、久慈グランドホテル、平庭山荘、平庭高原スキー場、サロンドココロ、焼肉黎明福次郎、株式会社臨済、株式会社小山組、株式会社津島、久慈ステーションホテル、有限会社インテリア仙台、有限会社ハンナホーム、いわき歯科医院、メディカルサービス久慈、個人サポーター久慈市水原さんの提供でお送りいたします。
さて今回もいろんな情報を紹介していくわけですが、今日はサブパーソナリティの高橋新太さんからダナス情報をお願いします。
はい、 2月号が、はい、この間の25日に出たばっかりです。
あ、なるほど、はい、1月25日に出たばかり、
はいはい、でそこがあの久慈市の成人式の様子を、まあ、特集ということで、はい、お送り しています。
なるほど、
はい、でまあ、写真とかいっぱい載せてっていうような感じで、例年2月号は割と売れ行きが良くて、書店なんかからもあの追加で持ってきてみたいな、そういう問い合わせも結構あったりして、あの掲載写真の販売とかもしてるんですけど、
あ、そういうこともしてるんですか。
ね、問い合わせとかも結構多くて、はい、まあ、今対応しているような状態です。はい、
それこそあの新成人の皆さん自分の写真欲しいでしょうしね。
まあそう、まあ、本人もそうですけど、まあ、親御さんとかは、まあ、見て欲しいっていう方は結構多いみたいで、まとめて、まあ、2枚3枚とっていう方もいっぱいいますね。はい、
どうですか当日の式の雰囲気はいかがでした。
まあ、毎年そうなんですけど、やっぱり若い、まあね、成人式って皆さん、まあ、その20歳前後の方々なんですけど、自分はどんどん年取っていくんですよね。でそこでやっぱり若者のエネルギーに乗り物酔いみたいな感じで酔ってしまうんですよね。
あ、逆に酔ってしまい、
具合が悪くなってくるんですよねでもそういう部分はあるんですけど、成人式の特集、まあ、毎年やってるんで、いくらか浸透してきたのが、まあ、写真撮ってとか言ってくれる方もちょっと、まあ、去年よりは多かったような気がして、まあ、やりやすかったですね。はい、
新田さんご本人も相手側に覚えられてるんでしょうね。
あ、まあ、何人かは声かけてくれましたね。そうですね、写真撮ってとか、言ってくれる人も知ってる人はいて、その人がまた友達連れてきてとか、そういう輪もできて有意義な時間でした。はい、
写真を撮っててのみんな女性なんじゃないですか。
女性多いですね、やっぱり。まあ男性も当然いいですけど
一緒に撮ってくださいはないんですか。
一緒に撮ってくださいささんやったですねあのそれよりあのデジカメを山ほど渡されて、
あ、このカメラで私たちを撮ってちょうだい、
あの、ま、みんなで 5,6 人で撮るわけじゃないですか、そしたらそれぞれデジカメを持ってるんで、全部渡されて、何回も撮ってると自分たちがアギでくるんですよ。撮られてる本人たちが、
撮られてる本人たち
まだがよみたいな感じで、いやいやいやってこっちはちょっと思ったんですけど、
君たちが頼んだんだろうって言いたくなりますね、
まあまあまあ、でもそこは笑顔で、
はい、20歳でもデジカメ、携帯じゃないんですね。
デジカメですよ今。
すごい。
でもあのたまにあの
使い捨てのインスタントカメラ
まだ いるんだなっていうのが、
今珍しくなりました。
そうですね、
ちょっと面白かったです。そこデジカメ事情もそこら辺の、
どうしてもあの成人式といいますと、あの秋田なんかですごく話題になってましたけども、くじでそういうエピソードはないんでしょうか。
まあ、一切なかったですねまあでも自分的に思ったのは、やっぱりこの大人がいまいち今しっかりしてないから、自分たちがちゃんとやんなきゃなっていう部分も、子供たち長、子供っていうかね、新成人長にあんのかなっていうのはだんだん何年もこう言ってるとわかっ、そういう感じもあるのかなっていうのが、はい、思いましたね。
肌で感じるんですね。
はい、今年の成人式はあのなんだ、新成人の代表がまあ自主的にっていうか、そのな式典の中でのイベントっていうのも仕切ったりして、っていうような感じでやったんですけど、そういう部分もあったので、まあ、騒いだりとかっていう部分も当然なくて、非常にいい式典だったんじゃないかなと思います。はい、
新田さんの時の成人式と比べて、
ああ、私の時も荒れるってことはなかったんですよ。で調べたら5年ぐらい前があの荒れる男成人式ぐらいだみたいです。私成人はもう10年ぐらい前なんで全然そういうのはなかったんですけど、成人式の自分の思い出とすれば、すんげえ悲しかったのが、誰にも飲みに誘われなかったっていう
夜の部、
はい、一緒に行ったやつが、あの別の飲み会に行って、俺結局自分家で一人でビール飲んだっていう、これ誰にもこう笑えないっていうエピソードがちょっとこう、
うわー、
引くくらいのエピソードはちょっと、
ちょっとこちらもちょっと引き気味になりかけなんですけども、
なんとコメントしたらいいかわからなくなりました、はい、
その当時もうん、俺はここで飲んでいいのかっていうのを自問自答したっていう、うん、エピソードがありますんでね、ちょっと政治式には苦い、うん、ほろ苦いエピソードがちょっとありますけど、
成人式だとね余計一生の思い出ですからね。
そうですね、
うん、やっぱりそうなんですよね、
地元で成人式できるっていいですよね。
あ、
うん、私地元でできなかったので、
ジオン AD は
行ってた先で二十歳を迎えてしまったので、そこでちょっと私も寂しく男同士で飲むだけで、なんかこうそういうイベントとか式典みたいなのには参加したことなかったので、
式典出なかったんですか、じゃあ、
はい、はい、まあ、それ誘われなかったのかもしれませんけど、
いやいやいや
いや、まあでも友達と飲んでるだけまだいいっすね、それで、ね、出て誰とも飲んでないですからね、
まあまあまあまあ、
男同士二人であの明治神宮参拝したっていう、それもちょっと悲しいっていう、はい、はい、思い出の成人式でしたね。
いやー、それに引き換え女性はですね、はい、ああ、そうですね、朝の早い支度からもう大変てんやわんやの一日、
あの私前の日に、成人式の前の日に新成人でもないのに髪切りに行ったんですよ、私
成人式だから、
はい、成人式の前の日に、そしたら、まあ、そこでもやっぱりあの次の日成人式で予約がいっぱい入ってるっつって、でその日は休むらしいんですよ、もうあの成人式のそれ予約だけやって、
あ、一般のお客様がお休みと、
ね、前は上げてたらしいんですけど、もうぐったりしてもうダメらしいんですよ、集中できなくて、なのでもうその日はそれに集中して、でもう会場に見に行く日にしようっていうことに決めてるらしいです、その日は。
正解だと思います。だって美容院あの今は式典が確かあの午後1時ぐらいに始まる、だと思うんですけども、私が成人した当時はもうちょっと早い時間から始まってたんです、式典が。だから朝5時から美容院、
5時、
そう、
でもやっぱり6時とかって言ってましたよ、予約入ってるのは。気合入ってますからね、今女の子も。
そうなんですよ、もうベルトコンベヤに乗せられた何かみたいにね、もうどんどんどんどん着付けとあとお化粧と髪と出来上がっていくわけですよ。
なんで個人的にちょっと聞きたいんですけど、小雪さんはその時あの振り袖、はい、
あ、そうです、振り袖、あ、
皆さん想像してみてください、
振り袖、
もう男の話ばっかしてたのでね、女性のその華やかな、
華やかな、
しかも小雪さんの華やかな振り袖姿を、
ありがとうございます。もうあの友達もそうですけども、私の時は振り袖着物が定番で、それで今も時々ありますけど、こう毛皮のね白いふわふわ
の
ショール、そうそう、あれを必ずみんな、
ね、今でも結構若いし、
そうですよね、
やってましたよね、
やってましたよ、
でもねあれね一緒に一度あの日しかやりませんね、あと使う機会がないの、そうなんです。
普段からつけてたらどうですか、
普段からちょっとゴージャスな感じで
寒い時に
ね、あ、いいかもしれません、じゃあ今度引っ張り出して着てみます、はい、そして式典が終わって夕方が、はい、あの新田さんには申し訳ないですが、みんなでこう、はい、夜のご飯食べに行ったり、
あ、そうだったみたいですよ、聞いたら、はい、後から聞いたらやっぱりみんなで、うん、行った後は、お店貸し切りにして、
お店貸し切り、
そう、行った後は日本酒顔にかけられたっていうやつも、
うわ、
今日聞いたらいましたけど、
あ、豪快ですね、女性の場合はあの着替える方もいれば、私みたいにずっとこう、着物でいる人もいて、女性はねやっぱり着物長時間きついですね、
でしょうね、
苦しくなってきて、だんだんあの具合悪くなって、あとお腹が空くと帯が緩くなって、でご飯食べるときつくなるっていう、あ、まあ、大変でしたね。
袴も多かったですね、男子の、
あ、袴
で最近すんげえカラフルなやついっぱいあるんですよね。
へ、
それみんなレンタルなんですよね、
まあ、そうでしょうね、
くじなんかでもこうそういうの調達できるところ
がある、
あ、あるそうですよね、
ピンクとか、
あとは何色ですか、
赤とか、
赤、うん、赤、
白も見ました、
あ、白は、はい、花婿さんみたいな、
まあ、うん、なんか色指定で来るらしいです、今の子たちは、
へ、
うん、赤ないですかみたいな感じ、しあれないですかみたいな、
へ、
男で着物の やつもいましたね、着物女の、
ああ
動きました、あの振り袖着てる子も、
あの可愛い感じに、
頭もあのちゃんと女の子みたいにして、
は
ー、でまあ、ちょっとそっちなのかなっていう気もしたんですけど、後から聞いたらまあギャグだったっていう。
あ、ギャグで、
まあ女装っていうか、
女の子っぽくして、冗談でこんな感じで、
まあまあまあ、はい、冗談にしてはまあガチなんですけど、
すごい
ガチで来てるんですけど、まあそういう子もいましたね。
一人だけ、
一人だけ、で周りもマジなのかなっていうので、ちょっと声かけづらいっていう。
あ、ちょっと
お前ちょっと何なのよって言いづらい
距離と空間ができてる、
空間っていうのはちょっとあのよそから見て感じましたけどね。でまあでも大笑いだったらしいですけど、
個性的ですね。個性的ですね、
もうそれこそ本当に大人の第一歩を、個性的に
踏み出し的に、将来楽しみですね。
そうですね、
まあ、詳しくはあの2月後にちらっと載ってる、確か載ってたと思うんで。
あ、そうですか。
ちょっと見ていただければ、
ちょっとそこは見てみたいな、
ぜひチェックしたいですね。
はい、ぜひぜひお願いします。
あ、それは知らなかった。
知らなかったです。
では2月号成人式特集の他には見どころを、ぜひぜひ教えてください
ですね。2月号はですね、何があったかな。もう次のに走り出してるんで、もう2月はなかなか思い出せないな。
あ、じゃあ次ので差し支えない範囲で。
あ、もう全然言ってもいいんですけど。
あ、いいです、はい、教えてください。
次、まあ、ちょっと編集に入り始めるところなんでまだあれですけど、考えてるのは、新生活始まる方もいっぱい4月からいると思うんで、必要なアイテムをどうせならくじで揃えてみませんかと。
おお、
家具、家具であるとか、まあ携帯電話であるとか、まあ、そういう、まあ、必要なアイテムをよそで買うのもいいですけど、八戸とかそういうところでどうせならくじでどうですかというような企画をちょっと考えようかなと思ってましたので、
それは親切、
はい、ぜひ車であるとか、
はい
はい、工夫してって考えてましたので、ぜひそちらもご覧になっていただければ。3月号で予定してますんで、はいはい、
地元を見直すいいチャンスですよね。
そうですね、それ調べてみて、こう、あ、これは発見だなとか、
まあ、
ありました。
今からなんですよ、実は、
はい、
取材等々は、で、まあ、あのうちのスポンサーの方々を中心に協力していただいてって考えてるんですけど、まあ、家具等々、まあ、必要なものいっぱいあるんでね、まあ、いろいろと見て、貸し屋とかアパートとか、あの一人暮らし始める方もいると思うんで、まあなかなか見る機会っていうのもない、わざわざやっぱりあのお店行かないとね、見る機会もないと思うんで、まあ触りだけでもちょっと見てもらえ、まあそうすればくじの相場なんかもね、あまり知る機会もないと思うんで、見ていただければなと思っております、はい。
私も久慈出身じゃないので、久慈、に来るときにはもう手ぶらで来て全部久慈で買い揃えたので、
あ、もう身一つで来て、
はい、どこに店があるか分からなくて、まずあの最初家に入って、蛍光灯が切れてることに気づいて電気つけないと分からなかったので、夜になって、
ああそっかそっか、
慌てて店探したんですけど、もう閉まってるの時間ないけど、どこ行っていいか分からなかったので、
そ
ういうお得な情報があるとすごい、
まあでもそうですよね、やっぱり4月からそういう風な生活始める方ってもいっぱいいると思うんで、まあそうですよね、親切にと、まああのみんな分かってるだろうっていうんじゃなくて、まあ分かんない程度ちょっといろんな改めてみたいな情報も入れればなと思っております。
そうですね、はい、新しい発見があるかもしれませんね。
そ
うですね、
それからスポンサーさんにね、あの紹介した、
はいはい、そうです、
新田さんの名前を出せばこう少しこう向けてもらえるとか、
はい、あ、そこもちょっと今からね、ちょっと知ってかん、あのお願いしていこうかなと、はい、交渉していこうと思っております。はい、
はい、3月号も楽しみです。
そうですね、
サブパーソナリティの高橋新さんからダナス情報でした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
富士広域ラジオ。
それではここで 久慈地域障害者自立支援協議会からのお知らせです。ではここからはジオンエディ、よろしくお願いします。
はい、では紹介させていただきます。はい、今回久慈地域自立支援協議会という障害者を支援する地域で作っている組織なんですけども、そこで研修会を開催します。
はい、
目的としては地域の方々へ障害理解をさらに促進することと、
はい、
障害のあるなしに関わらず生活する上で夢を持つこと、出会いを大切にすることについて考え、さらには希望する暮らしの実現に向けて地域の人たちがどのようなことが必要かを考える機会としたいなと思っております。講師としましては、
はい、
今はパラリンピックという車椅子バスケットボールの日本代表の京谷和幸さんという方をお迎えします。
CM に出てらっしゃる方ですよね。
はい、そうです。この方はもともとサッカー選手ジェフ市原という、で一軍というかもうトッププレイヤーで、活躍されてたんですけれども、交通事故によって脊椎損傷で車椅子生活になられました。
そうなんですか。
足を使ってのスポーツを仕事とした方が足を使えなくなったということで、そこで車椅子バスケットの出会いで、努力をされて全日本代表にまでなったと。やってきたことができなくなるという目の前が真っ暗になる瞬間、この方がどうやって乗り越えてきたのか、家族の支えとかもあったと思うんですけども、前向きになったきっかけっていうところを皆さんに聞いてほしいなと思ってまして、どうしても下を向いてると目の前を何を通り過ぎてるかわからなくて、皆さんチャンスは目の前にあるっていう、それとやはり人との出会いというのを大切にしていくっていうのはいいなと思ってまして、私もこのラジオをやらせていただくおかげで素晴らしい人たちと出会って、はい、
もっと
盛り上がるかなと思って一生懸命振ったんですけども、
いや
ちょっとだんだん硬くなってきそうだったんで、振ったつもりがちょっと失敗したなと、
素晴らしい方々って言ってくれたからみんなで納得しながら出してたんですよ。そうだよね、その通りだよね。
なので言った方もちょっとこう、
困っちゃいました。
はい。
久慈地域障害者自立支援協議会が開催する講演会、2月27日土曜日午後1時半から3時半まで、受付は1時に開始するそうです。場所は久慈グランドホテル、そして問い合わせ先は0194-52-2119、0194-52-2119、久慈市役所内、久慈市福祉事務所、社会福祉課、障害グループ、担当は中井さん、藤原さん、ということですね。
はい、
はい、
よろしくお願いします。
ありがとうございます。はい、ジオンエディ、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回の放送も皆様お楽しみいただけましたでしょうか。
今回も最後までお聞きいただきありがとうございました。
ご意見ご感想やお問い合わせはホームページの久慈青年会議所まで、メールまたはファックスでどしどしお寄せください。番組内でもご紹介していきます。
2月のテーマはバレンタインデーです。皆様のエピソードなどお聞かせください。
じゃあお聞かせいただきましょうか。新田さん。
はい、中学生の時なんですけど、はい、ちょうどその日、2月14日が雨で、
はい、
部活が校舎内で走ったりとかっていうのだったんですね。
あ、新田さん野球部で、
まあ、で他の部活もまあ同じように校舎内走ったりとかしてたんですけど、バッグを一箇所にこうまとめておいたんですね、広いスペースで、まあ、他 の, あの部活のやつらも、俺帰ろうと思ってそのいっぱいあるカバンながら自分のカバン取ったら、あの女の子が陰からできてピャッって言われて、え、なんだと思ったら、その思いを寄せてる人に渡し、置いといたはずのチョコを俺が取ったみたいな感じで勘違いされて、すんげえにらまれたっていう。そんなつもり一切ないし、お前のことなんか全然好きでもなんでもねえしよっていう、はい、 負のエピソード
野菜なんでしたね、
はい、っていう思い出です、
は
い、
負じゃない方の思い出はないんですか。
負じゃない方はもうピーク小学生でしたね。でもピークは
聞きたい聞きたい。
いやいやいや、何もそんなあのただもらったっていうだけの話で、もうそんな小学生ですからね、もらってなんだってことはないんですけども。
嬉しいですか、嬉しくなかったですか。
いやー照れくさかったですよね、やっぱり小学生ってね。
ですよね、500個もらうって言ってる人もいるぐらいですからね。やっぱ
ジャニーズだって今ないっすよね、そんなね、トラックとかね言ってましたけど、
まあ、数より本命の1個ですかね。
あもう質、量より質よりですよね、やっぱりね。
ですよね。
じゃあそれをあのどこかのディレクターにあの伝えとかなきゃいけないですね。
あの直伝でお願いします。
はい、ときましょう、はい、もうしょうがないんでね。はい、
じゃあここらでも打ち切った方がいいかと思いますので、
は
い、ではあのリスナーの皆様、テーマはバレンタインデーです。メールの宛先は久慈広域ラジオホームページに記載されてます。久慈青年会議所もしくはディレクター直通のメールでも OK です。
皆様からのたくさんのお便りお待ちしてます。
また久慈広域ラジオではスポンサーを募集しております。
スポンサー料は月500円、年間だと5000円とお得でございます。スポンサーになっていただければラジオの中での企業名の紹介、ホームページへの掲載とリンク、また一押しの商品や売り出しなどあればどんどん紹介していきます。
どうかスポンサーになっていただければと思っております。まだまだ募集しております。またゲストで出たい方も募集しております。
次回は2月18日にアップの予定です。楽しみにお待ちくださいね。またその収録を2月12日に午後8時からカフェビリーブさんで行います。公開録音ですのでぜひ遊びに来てください。
お時間ある方ぜひ遊びに来てくださいね。待ってます。では次回まで
ごきげんよう。
この放送は社団法人久慈青年会議所の企画でお送りいたしました。